皆さんこんにちは、ただいまご紹介いただきました山口正人と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まあ、前回、もですね、やはりこの売れる仕組みということを考えましょうということで、まあ、随分あれからですね、お手紙とかいただきましてね、まあ、またここに、まあ、来るということになりまして本当にありがたく思っております。まあ、あれから随分ですね、まあ、景況感といいますか随分変わってまいりました。まあ、変わってないのはですね、まあ、あまり売り上げが伸びてないということだけは変わってないような感じがしますが、ただですね、こういう非常に厳しい中でもですね、逆に売り上げがやっぱり伸びているっていうかね、伸ばしているっていう人がいるんですね。で、決して特別なことをやってるのかということで見てましても、まあ、決してそんなことはないんですね。やはりその結果が出る前に必ずやっぱり原因っていうのがありまして、それはやはり1年2年かけて、新しい目を開かせるという形でもってですね、今日やったから明日答えが出るっていうものではないんですね。やはりこう着実にやるべきことをやっぱりやっている会社っていうのはですね、どんな不況になりましてもですね、びくともしない。逆に言うとですね、大きく変化しているときは逆にチャンスになっているという、こんなところがですねやっぱり浮かび上がっているんですね。その時もそんな話を申し上げましてね、今からですねどんなことがあってもですね、大きな落ち込みですとかね、大変な状況にならないように、まあ、今からやっといてくださいねなって話をしてまして、やっぱりきちんとやってらっしゃる方っていうのは、非常にね二桁成長なんかしているところもございましてね、今日もですねやはりそういったその、ビジネスとかね営業とか商売の、原点、まあ、割とその原点って言いますか基本を忘れてしまってですね、何かにこう飛びついてしまって怪我をしているって、こういうケースがやっぱり非常に多いんですね。当たり前のことを当たり前にきちんとやっていくっていうね、そういうことにもこれに以上にですね増すことはないわけで、お話をですねその辺を中心にしていきたいなと思っております。当たり前のことですから、まあやれないことはないわけでね、みんながやれることですんで、あとはまあ実行あるかどうかだけだと思います。売れてる会社のですね、まあ、共通点っていうのは3つほどございまして、今日はまあ2時間かけてですね、その3つをですねお話をしたいと思っております。まず一番大きな違いというのは、やはりですね自分たちが一体どういうですねお客様に対して価値を持っているのか、つまり値打ちですよね。値打ちがなければお客さん選んでくれませんからね。なんであなたのところから買うのか、なんであなたのが勧める商品を買うのか、まあ、基本的にお客様の多くはですね何を買うかというよりも誰から買うかというところがですね、非常に強いんですね。で、従いましてその売る人たちが自分たちのいわゆる会社とか、あるいは自分たちが販売している商品やサービスですねが、一体そういったその使っていただけるお客様のどんな価値がね、具体的に提供できているのかということが、他の会社ライバル企業とですね、違いをですねやっぱりまず鮮明にしとかないといけませんよね。何が違うのか。いやー、うちはですね規模が小さくてですね人数も少なくてですね、それほどですね、たくさんの営業経費や販売促進費そういうものがかけられないんで、うちのライバルといえばちょっと大手になりますから、あ、ちょっと太刀打ちできないんですねなんて言ってこう言ってるんですけども、もちろんその規模から言うと当然そういうふうなね、実弾って言いますけどもね、そういったものは当然少なくて当たり前です。小さくて当たり前です。だ、何もそれで勝負しようとんじゃなくてね、大手さんには真似のできないことがないのかってやつですよね。中小企業がやっぱり大企業を勝てる要素っていうのは、中小企業が持ってる強みをですねやっぱり最大限生かすこと以外ないんですよね。同じ戦いをしたら絶対負けてしまうわけで、昨今はねいろんなその地域で、まあ、量販店やディスカウントストアやら、あるいはロードサイドビジネスやら、あるいはその外資系がですねどんどんどんどん、まあ、出店方針をかけてきたり、あるいは、取引がですね、非常にそのタイトになってきていますが、やはりその小さな会社を選ぶ顧客、 小さな店を選ぶ顧客、まあどこの世界どこの時代に行きましてもねあるわけで、つまり選んでる理由があるんですよね。でその最大のですね選ぶ理由は、一番はですね、まあ基本的にはやっぱ近くて便利っていう、こういう考え方があるんですね。お客様はやはりその何かあったら駆けつけてもらえるという、買っておしまいの商売ではなくてですね、買った後々までですね、やはりその身近にいてくださるというね、こういうその非常に距離的な安心感、小さな会社を選ぶお客様のですね最大の理由は近くて便利っていうんですね。当然ですね、遠くても最近は情報通信手段というのが発達しておりましてね、インターネットやメールやらいろんな形でもってですね、遠くてもいろんなサービスが提供できるようになりました。ホームページを見てですね、自分のところの注文をしていただいて、そして、発送して、そして代金を回収して、で、その後もですね、まあいろんな形で、まあ、メールのやり取りはできるかもしれませんが、やはりお客様っていうのはやっぱりその、距離的なね心理っていうのがものすごく強くて、何かあった時にですね、まあ基本的にはあまり何もないんですけどね、何もないんですけども、やっぱりね心のどっかで何かあったらっていう、こういうふうな気持ちでですね、選ぶか選ばないか決めたりしてるんですね。やはりその近くにいてくれれば何かあった時にすぐ駆けつけてくれる、こちらからですね駆け込むこともできるという、そういったその距離の近さっていうかなが一番やっぱりそのお客様が選ぶ選択理由のトップになってます。2番目はですね、経営者とか社長ですね、社長ですとか社員とかね、を知ってて安心という、その辺がですねやはり中小企業を選ぶ2番目のポイントになっておりますね。知ってて安心という、知ってる人から買いたい、というような、知りすぎたら買いたくなくなるのかもしれませんけどね、あんまり知りすぎたらどうかと思うんですけども、商売をする上でですね、最低限顔見知りであるとか、あ、知ってる知ってる、ああそこの出身、ああそうなのっていうやつですね。やはりそういったその日本人っていうのはですね、最大のその買い物の特徴がですねありまして、知らない人から物を買いにくいっていうですね、こういう特徴があるんですね、特性があるんですね。何らかの形で知っている、ね、例えば地元なんかではまあね、先輩子、あ、お前もあそこの大学、あの高校の出身かとかね、中学校一緒かなんていう、まあ結構ね、やっぱりそう商売にものすごく大きく寄付してるのは、やっぱりその辺の知ってるか知らないかっていうのはものすごく強いですよね。3番目はですね、サービスのきめ細かさっていうんですね。大手企業さんになりますとですね、やはりそのサービスっていうのは、まあ、標準化されたりシステム化されたりマニュアル化されたり しまして、サービスの均一性を保っていかないとですね、クレームが出たり、あるいはその品質を保証したりっていうことができません。で、同じような内容なことがあったら、例えば従業員を教育するにしても非常にコストが少なくて済みますよね。ですから、できるだけ均一にしようというのがですね、まあ大手企業の基本的な戦略なんですよ。逆に言うと個別対応ができないという弱みがあるんですね。我々はどうでしょうかね。お客さんによってですね、伝え方を変え、サービスの提供の仕方を変え、あるいはおすすめする製品を変え、非常にですね、このきめ細かさで、特にですね、相手がね、どういうその内容の、ね、製品を望んでるのか要求してるのか、人によって違いますからね。でその一人一人がですね、きちんと捉えられるという、強みがあるんですよね。まあ、町の電気屋さんなんかもそうかもしれませんね。町の電気屋さんなんて言ってのはすごいですね、顧客対応っていうのは。最近やってくれませんけどね、昔の電気屋さんだってどうだっしょうかね。家の中にね、上がってですね、テレビの配線勝手につないでくれてたり、いない間にですよ。だからですね、電気屋さんに鍵を預けるなんて平気で昔はやってたんですけどもね、最近はそうもいきませんね。それだけ顧客と密着してたんですね。そういったその顧客の密着がですね、だんだんとなくなってきまして、まあもちろん高齢化という問題もありますけどね、店主店員のですね、店主特に経営者の方々の高齢化という問題もありますけども、やはりそういったそのお客様と密接な関係を保つっていうその商売っていうのがね、だんだんと薄れてきてしまっています。 ですから、大手企業には真似できないことっていうのは他にもいろいろありましてね。でそれをですね、探し出して、そしてそれに対して徹底的にですね仕組みを作っていくという、まあこういうことやりませんと、まあそれこそ本当にね、大きな投資が必要になってたり、借り入れを必要としたり、同じ資金で戦うなんてもともと無理ですからね。ですからそういうような、同じ土俵同じ戦いをするんじゃなくて、自分たちが持っている強みあるいは価値というものをね明確にしている、そのやっぱり、会社、そして、その明確にしただけではなくて、ちゃんとですねそれを具体的な行動に落としている営業がいらっしゃる会社、こういうところがやっぱりね、やっぱり勝ってますね。で特にですね、何を売ってるのかっていうことですね。あなた行ったお客様に何を売ってるのですかっていうね、こういうことの問いかけに対して明確にやっぱり返事ができるところと、いやいやいや、うちはこんな売ってるんですよって言って商品名を言うだけのところじゃもう全然大差があるわけでね。いやそれはだったら、その商品だったら他でも売ってるでしょっていうことですよね。何もあなたから買わなくてもいいでしょと、こういう話になるわけでね。これは前回にもちょっとお話をしたんですけども、同じ商売をしてましてもね、全然売れる会社と売れない会社、薬屋さんの例でねお話をしたんですけど、覚えてらっしゃる方いらっしゃいますかね。100名ほどの、薬屋さんばっかり集まりましてね、東京に。でこれは薬のメーカーさんが主催した勉強会だったんです。で経営者 の, あの方々に集まっていただきましてね。で、私がですね、こういう話をさせていただいた時のことなんですけども、売れる薬屋さんと売れない薬屋さんが当然いるわけですね。で、1時間ほどですね、講演を行いまして、で、休憩を1回取りましてね、で、廊下で立ってまして、そうしましたら、ある薬屋さんがやってこられましてね、社長さんが、先生って言ってね、名刺交換、わかりました。で、名刺交換した最初のですね、薬屋さんが、実はあんまり売れない薬屋さんでしてね、売れてない薬屋さんだったんです。で、なんでですね、名刺交換しただけで分かったかと言いますと、本人が言うんですよ。いや、先生、売れないんです、売れないんです、なんて言ってね、あんまり読むのがちょっとカチンときましたよね。と言いますのも、その前の1時間の間にですね、売れないなんて言葉使うなって話をしたんですよ。なんかね、こう売れないって言ったらもう完璧に他人のせいにしている言葉遣いなんですよね。景気が悪いから売れない、商品が悪いから売れない、社員が悪いから売れない、立地が悪いから売れないなんて言って、全部何なりだから売れない、売れないんじゃなくて売ってないだけで本人が一番悪いわけでね。なんかいつもな、売れないには売ってないっていうことだったら分かるんだけど、売れない売れないなんて言って、そんなこと言ってたら本当に売れなくなるんだよなんて言ってね、いくつかの事例を出してねお話をしたんですよ。だから言うんじゃないよなって言ったのにもかかわらず、すぐその後に休憩中にね、いや売れないんです売れないんですだからさすが温厚な山口講師もですね、その時ばかりはカチンときた。で、社長に聞いてみたんですね。社長のところ一体何を売ってるんですかって言って売り物をね尋ねたんですよ。そしたらびっくりする答え返ってきまして、薬と答えるんですね。当たり前なもん、薬屋さんばっかり来てるのにね、別に葬式の花とは思ってませんよね、答えをもらおうと思います。薬っていう、いやいや、それは社長のところの商品ですかって、違うでしょうって、社長のところじゃなくてこれメーカーの商品ですよって、薬っていうのは、私が聞きたいのは社長のところの売り物を聞いてるんですって言って、もう一回聞いてみたんですけども、残念なことに答えはですね薬だったんですね。で、実はですね、その後に別の薬屋さん来られましてね、また名刺交換です。で、その薬屋さんはですね、売り上げ伸ばしてんですね。で、儲けてるんですよ。で、その社長にもですね、同じ質問したんです。社長とか何を売ってるんですかって言って、売り物を聞いてみたんですね。そうしましたらですね、その社長はこうおっしゃったんです。うちは今、地域で4店舗をやってますけども、実はどの地域もですね、やはり非常にお客様高齢化しておりましてって、その話からするんですよね。で、お年寄りがですね増えていくと、やはりその体調をね、例えば季節の変わり目ごと崩されるお客さん多いんですが、若い人ならねすぐに健康を取り戻してくれるんですが、残念なことにお年寄りはそうはいかないと、その日から長患いに入っていったりですね、あるいは朝倒れて病院に運ばれて、いつまで病院にいらっしゃるのかなと思ったら、実はそのまま病院でお亡くなりになってしまうようなね、そんなケースもね、非常にやっぱ高齢化っていうのが進んでるっていうことを実感するっていうんですよ。 で、したがって自分たちはですね、普段から地域のお客さんに対してどんな健康管理をしたらいいかとかね、あるいはそのどんな時にですね、どんな症状があった時はどうやって手を打っとけば大事に至らないで済むかっていうことを家族向けにですね、いろんな情報発信をして、健康に関する情報提供、健康に関するノウハウの提供ね、これがうちの売り物なんですって言ったんですよ。同じ質問して同じ薬屋さん同じ質問して答えがこんな違ったのね。一方ダメなですね薬屋さんは、売り物を薬と答えて、売れてる薬屋さんですねはですね健康と答えられたんですね。まあこれをですね比較してみると一目瞭然だと思うんですけども、お客様が求めてらっしゃるのは何ですかね。薬屋さんに対して薬でしょうかね。薬って薬そのものは実は本来欲しくないはずなんですよ。薬そのものが欲しいんではなくて健康になることが欲しいわけでしょ。つまりお客様が求めてらっしゃることを価値に置き換えて、価値としてお客様に提供できているかどうか、求めてるのは皆さんの商品そのものじゃないんだっていうところなんですね。で、その商品を手に入れて使って自分たちは一体どんな問題が解決できるのかとか、あるいは何がどう良くなるのかという、そこの部分が欲しいわけでしょ。で、人によってはですね健康じゃないかもしれませんよね、求めてる内容が、例えば楽になる、幸せになる、豊かになるとかね、便利になるということを求めてらっしゃる、ね、お客さんもう千差万別ですからいらっしゃると思うんです。相手が法人企業だったらどうでしょうかね。今個人のお客様の話をしましたけど、会社経営をやってらっしゃる、つまり例えば自分とか製造業で売りを相手は卸とか小売っていうのは法人ですよね。そういうような法人系のお客様っていうのは例えばどういうことを望まれるでしょうかね。よく聞いてますかね、耳営業の方は。やっぱり利益につながることやら売上にね寄与することやら、あるいは経費の削減につながることやら、あるいは生産性が良くなることやら、いわゆる法人はやっぱりそういったその利益や売上、客を増やすとかそういうことをですね普段から一生懸命考えてらっしゃるわけでしょ。それにですねどんなその中の一つにね我々はですね寄与してるはずなんですよ。例えばいい製品を作りました、いいお茶を作りました、いいお茶を作ってですね自分たちが卸すその会社、あるいはね、お茶屋さん、お茶屋さんが売れて儲かるように我々はそのお茶を提供するわけでしょ。うちのお茶っていうのが例えば品質が良くて、そして、こういう客層を広げられるという、例えばそういうようなお茶だったとしたら、その小売店はああいいねって言って初めてその価値を買うわけでしょ。お茶を買うわけじゃないんですよね。というようにお客様が求めているのは、商品そのものではなくて健康になること、豊かになること、楽になること、幸せになること、他にもですね法人だったら生産性が高まること、売上が伸びること、お客さんが増えること、経費の削減につながること、例えばそういう他にもいろいろありますけども、共通しているのはたった一つだけ、共通して全てのお客様が共通して言う言葉はお尻にことという言葉をつけるんですよ。健康になることが欲しい、豊かになることが欲しい、生産性が高まることが欲しい、経費の削減につながることが欲しいって言って、頭の言葉全部違いますけど、お尻につく言葉ってね全部そこに来るんですよ。ことが欲しいって言うんですね。これに気づいて営業しているか商売されているか、お客様はことを求めているんだ、物を求めているんじゃないんだっていうことなんですよ。ところがですね、お客様はことを求めてるのにもかかわらず、物を求めてるわけじゃないでしょ。にもかかわらず売ってる方はどうでしょう、物を売ってませんか。物売りになってないでしょうかね。うちのこういうものはですね、こうこうこういういいもんですよ、いいもんですって、その物の説明しかしてないと思うんですよね。その物がお客様の特性に合わせて一体それがどういう価値を生み出していくのかというところまでですね、きちんと説明ついてるのかというところなんですよね。まず一つは、自分たちは物を売るんじゃなくてことを売るという、こういう体質を持たないと、お客様には選ばれなくなる。なぜかというと、物を売ってるのはあなた方だけじゃないからなんです。ライバル企業も売ってるんです、同じような内容のものを。 でしょ。そうすると同じようなものの比較の中からお客さんを選んでいかないといけなくなるんですよ。で見比べるとですね、大体まあ似たり寄ったりですよ。お客様もですね、ああこういいね、あでもまあちょっと考えとくわなんて言ってね、保留されるでしょ。何を考えとくんでしょうね、お客さんって何を考える。他にもいいのがないか見比べて決めるから考えるわなんですよ、あれは。じゃあ考えとくわってね、これを買うか買わないかっていうことを考えるわけだけど、それは他の同じようなものと比較して考えるってこういう話ですから、比較するわけですよ。で同じようなものだとあまり変わり映えしないなって分かったらどうなるかって言ったら、1円でも安い方がいいに決まってますから、安い方に行ってしまうっていう可能性になるわけ。あるいは値引きしないと売れなくなるとかね。いわゆる価格競争に巻き込まれてしまっている営業マンの多くは物売りをやってます。物の比較をお客さんにさせようとするんだから、そりゃそうですよね。じゃなくてですね、値引きをしなくても売れている営業マンは実はお客様のやはりね、問題、お客様が悩んでいることや問題をですねピシッと捉えて、どうなりたいのかっていうことをですね、本当にお客様の頭と自分の頭が一致するぐらいのね、お客様の状況をやっぱり理解して、そしてじゃあそれを一緒に解決しましょうって言って、お客様から相談に乗られているんですよね。ああそうか、じゃあこういうふうにないかとか、あるいはこんな人どうしたらいいかねとか。要は営業っていうのはね、相談されないと売れていかないんですよ、お客様から。ところがどうですか、こっち側はですね、いやいいですよいいですよ、うちのはいいですよ、安くしときますからって商談やっとるでしょ。商談をするんですよ営業って、すぐね。違うんですよ、相談されないと。大体ですね、私もね、いろんなその営業の方とお付き合いあります。実際にね、現場に出かけたこともありますんでね、わかるんですけど、お客様と1回か2回ぐらいしかまだ面識がない。どっかの展示会場かなんかでね、ちょっと自分のブースを見に来てくれたったお客様、どうも、じゃあいつかまたですね、お伺いします、なんて言ってね。1回ぐらい会って、で、行きますわね。でお客さんは、来たな、この間の展示会のあの人かなんて言ってね、まだ1回目か2回目ですから、お客さんの関心事ってどこにあるか分かってるかどうかですよね。どこにあると思います、お客さんの関心事って。そうですよね、この人は一体何者なのか、ね、この人は一体誰なのかということをもうちょっと知りたいはずですよね。だって知らない人と話できませんから。例えばこの人の勤めている会社、この会社はどんな会社なのかね、どんな製品を作って、どんな人たちが作って、でどういうようなサービスを提供しているか、そしてこの人はどんな役割をしてて、でどういうような能力を持ってて、人柄はどうなのかとかね。例えばそういうような人に対する関心度合いが最初のうちってものすごく高いですよね。でそういうことを、情報が全然相手に伝わってないと相談しようにも相談できませんやろ、これ誰か分かんないのに、うち素性が分かんないのにですね。にもかかわらずですね、自分のことを何にも相手に情報提供しないんですよね、営業の方って。いやしてますよって言うけどしてないですよ、私から見てると。だってね、情報提供、自分のことを知らせる情報って何を渡してるんですか、相手に。何を出してますか、何を伝えますか、自分自身のこと。会社のことを伝えるのは会社のパンフレットかなんか出しますよね。で自分は名刺を出すでしょ、皆さん名刺持って歩いてると思うんですよ、営業の方って。だ名刺見てください、名刺、自分のことがどこに書いてあるんですか、あれ。名前しか書いてないはずですよ。会社の名前がまずありますわね、これは会社の情報ですよね、自分の情報じゃないでしょ、自分自身の。会社があって、で部署があって、部署も会社の部署ですからね。でやっと自分の名前が出てくるんですよ。で次は電話番号、住所ですか、これ会社の電話番号と会社の住所ですから、自分自身を売ってることには一つもならないんですよ、あれ。そうですよね。でやっぱりその本人、この人はどんな人なのかということを早めにやっぱり理解してもらわないと、 やっぱ話をしてみようとか、うん、相談乗ってもらおうとかまず思わないですからね。まず思わないですからね、うん、でやっぱりねこういう相談できるような人のですね名刺の出し方って違いますもんね。名刺以外にも自分のことを知ってもらうツールを作ってですねお客さんにリーフレットとして渡してたりするわけですよ。例えば本当に小さいカードを作ったりとかね、本当にあの、会社のパンフレットに挟み込めるようなリーフレットを作ったりとかね。最近はほとんど自分で作られてますけどもね、パワーポイントかなんか使って、例えば自分のですね出身地やら出身学校やらどんな勉強してきたかとかどんな技能を持っているとかどういうお客さんに対してどんないつもね、言葉をかけられてるかとかね、うん、あんた本当最後の最後まで面倒見がいいねなんて、これ自分のキャッチフレーズになるでしょ。自分の強みでしょ。これ見ただけで、ああこの人は最後の最後まで何かあった時に助けてくれそうな人だみたいな形でだんだんとその人のですね人柄みたいなのもよく分かるっていくでしょ、うん、あるいは、その仕事に対する考え方やスローガン、私は商品を売るんじゃなくてお客様にですね信頼を売るんですみたいな、例えばそんなキャッチフレーズを作ったり、あるいは場合によってはですね自分のその仕事をやっている現場とかそういうようなところを誰かのデジカメ取ってもらって、デジカメでですねパソコン貼り付けてね印刷すればですね写真がきっちりと出来上がるんですよ。綺麗なパンフレットが出来上がるでしょ。例えばそういうものをですね名刺と同時に渡してたりしてるわけですよ。自分のことを知ってもらう、昔から言うじゃないですか、商品を売る前に自分を売れって言ってるでしょ。今でも言ってるでしょ。あまり返事がないんで分かんないですけど、だいたいこの地域の人は返事をしない地域なんですか。昔お母さんによく言われたでしょ、呼ばれたら返事しなさいとか言ってね、うん、あまりしつけが行き届ってないんですかね。、うん、というふうに反応も弱い。反応も弱いとお客さんも一生懸命相談してるのに知らん顔されたらもう相談しなくなりますからね。うん、というふうに、やはりそんないろんな工夫をされてるわけですよ。今回印刷業の方来られてると思うんですけど、例えば今の話である地域でですねこんな話をしたら、ある印刷業さんだったんですけども、今までまあお客様のチラシやですねパンフレットやら、名刺やらそういうものをねお客様から依頼されて作ってた印刷業さんが、あ面白いなと思ってですね、その今までのクライアントお客様にですね逆提案するようになっていったんですよね。社員さんのカタログ作りませんかって言って大いに受けましてね。そんな社員さん一人一人のですね自分売れってよく言いますよねなんて言ってね、ところがまだほとんど現場では何もされてないのが現実ですねって言って、提案書をちゃんとお客さんに書いてですね、社長ぜひね自分たちの社員のことをもっと売っていきましょうよ、で一人ですねおそらく、年間に500ずつぐらいあればいいと思います、御社200人いらっしゃいますから、ね、ぜひ10万作りませんかとか言ってね、うん、で知名度を上げましょうとか言ってね、やった印刷屋さんですねバカ受けですよ。例えばね、お客様にですね持ってる自分たちの価値っていうものをですね提供していくと、印刷代の問題じゃなくなるんですよね。お客さんは印刷が欲しいわけじゃないでしょ、そういうお客さんって。自分たちのパンフレットやらが何で必要かって言ったら、もっともっとその会社はお客さん増やしたいからでしょ、自分のことを知名度を高めたいからでしょ、うん、これがことなんですよ。欲しがる印刷というものが欲しいんじゃないんですよ、そのお客さんって。だからああいいねって話になってですね、今までの印刷屋さんね取引であったところどんどんどんどん減っていって、そこの印刷屋さんがバーッとね盛り上がっていくわけですよ。だから物を売っちゃったんじゃもうね価格の叩き合いですよ、今印刷業さんって。儲からない、何もやっても儲からない、うん、そのようにその先のことを見据えて、ビジネスをやっていけば何ぼでもですねまた売れる余地があるんだっていうことに、まあ、その印刷屋の営業って偉いなと、部長さんでしたけど偉いなと思ってね、手紙で称えてあげましたけどね。、うん、というふうにね、物からことへっていうのはものすごく大きなねビジネスの転換期になっているんだっていうことを、これ第一点ね、ぜひ覚えておいてほしいんです。で、相談に乗るためにはですね、やっぱり相手のことを理解する必要がありますよね。で、これが理解できる人っていうのは、やっぱりね、聞く力がないとダメなんですよ。 聞き出す力とか聞く力、相手のことを聞く力、営業って言ったらなんかね上手に話をしないといけないみたいなね、なんかそんなあのことにとらわれてしまってるんですけども、上手に話をしたってですね、お客さん嫌な思いをするケースが多いんですよ。なんだよ、まあなんかペラペラペラペラ上手に喋ってね、本当に騙されてんじゃないかとか言ってね、言えば言う上手になればなるほどですね、あのなんかねお客さんが心を引いていってしまうっていうんですね。で特にですね、いやーこれはいいですよいいですよってお店でもですね、お客さんが入ったらですねバーッと駆け寄ってきてね、いやーこれうちは一番売れてますってね、これはいいですよいいですよって言って、あんた似合ってますよって言うわけですよ。でお客さんちょっと待ってよってね、逃げたくなるでしょ。あれあの心理っていうのはどういうことかっていうと、いい加減してくれと、でいいですよいいですよと、自分とこ売ってる商品だからそれはね自分いいですよと言うの分かるよと、でもね本当にいいかどうかっていうのは使ってる私にとっていいかどうかでしょって、にもかかわらず私のことを一つも知らないで、どんな時にどんな状況でどういうふうにして使うとか何を求めて使うのか全然私の話を聞かないで、なんでいいと言えるのって、もうちょっと私のことをちゃんと理解して知ってからね、だからこれですよって言ってくれるなら分かるんですよ。でもかかわらず何にも言わないのにね、何もこっち喋ってないのに向こうが一方的にいいですよいいですよってうるさいって思いますよね。営業外回りの営業の方も同じことやってるんですよ実はね。カタログ広げてね、お客さんもうすぐにですよカタログ広げてね、商品の説明してこうなってまして、この商品はですね受けてましてとか言ってね、食べ物だったら美味しいんですよとか言ってね、だから美味しいのは当たり前の世界でね、もうね、そうじゃなくてお客さんにとってなぜこれが必要なのかっていうことを説明する力量が必要なんです。そのためにはね、相手の話をすることじゃなくてね、聞くことの方がものすごく重要なんだっていうことなんです。よくね、先生営業の研修お願いしますなんて言って、ぜひですね、あの営業所を全員集めて50名いますから、セールストークの勉強してちょっと教えてくださいなんて言ってね、言うん、私もセールストークですかって、だったらやめた方がいいですよと言って、やらない方がいいですよって言ってるんですけどね。ただしね、セールスヒアリングだったら勉強しましょうって、ね、聞くことの方が圧倒的に強い。だって相手の問題解決しようと思ってる商売でしょ我々は。営業って悩んでることとか、もうちょっと良くなりたいとか、不満に思っていることを解消したいとかね、何か抱えてらっしゃる問題を我々お手伝いして解決してあげるのが仕事じゃないですか、うん、にもかかわらず問題を理解しないで、問題を知らないで、問題を聞かずにですね、なんで解決できるんですか。まずお客さんと一致に一致できるぐらいまでですね、ちゃんとですね、ね、相手のことを理解する、情報を収集する、ね、そのためにはですね、やっぱりインタビュー力がないとダメでしょ。聞く力がないと何も言わないと喋ってくれませんもんね、向こうもね。でそういうその聞く力を構成しているのが2つあって、1つは質問ですよね。質問力っていうんですけど、こう質問力のある人ね、責任力じゃないですよ、質問力ですよ。質問力がある人、やっぱり普段からその疑問があって、その分かったつもりになってね、ところが分かったつもりになっても全然ですね、本当は分かってなかったっていうのはものすごくあるでしょ。そんなんで絶対いい企画書とか提案書なんてできませんから、お客さんに提案することできませんからね。今現状どうなってますかとか、お使いになって何か不安な点ないですか、ああこういう不安な点があるんですか、どのような不安な点ですか、それは何回に1回ぐらい起きますかとか、誰が使っている時ですか、そういうな場合はどうされてるんですかって言って、全部何ないですかだってでしょ。これが質問なんですよ。そしたらお客さんは答えてくれますから、ああそうですかそうですかって言って全部ね理解して、そうしたらですね、おそらくこういうところが原因じゃないですか、で一回この原因をちょっと解決するためのちょっと対策を練って聞かせてもらってよろしいですかって、これも質問ですよね。ああじゃあそんな解決できるんだったら頼むよなんて言って、わかりましたって宿題もらって、次に提案持っていくわけでしょ。こういうふうな解決できると思うんですが、そのためにはうちのこの製品とこの製品が必要だと思われますって言ったら、なるほど、どこがありませんかね、 引っかかないんですよ。だから最初から最初からもういきなりね押し付けみたいにしてこの製品はいいですよってやってるから、なんでだとか言ってね、分かったもういいからって、もう大体聞いてませんからね相手もね、もうそんなん、じゃあまあパンフレット置いて帰れとか言ってね、後で俺がよく調べとくなんて言って、それで調べて他と比較して、あ変わりましてんなと、うん、安い方はこっちかなとか言って、で、あこの間考えとくって言っていただきましたけどどうでしたか、アホか考えとくっていうのは断る言葉だみたいなね、なんか言われて、いや何とかなりませんか、いやこっちはこんな安いんだよなんて言って出されてね、それよりも下げられるかやったら、なんとか頑張りますって言って値引きしてようやく決まるとか言ってね、そんなルーチンにはまってしまうと売れるもんも売れない、儲かるもんも儲からない、うんですよ。だからいかにお客さんに喋ってもらうかが勝負になってるんですね。無駄話喋ってもらうわけちゃうますからね、うん、それはこちらから意図した質問をちゃんと投げかけることによってやっぱり答えてもらえることがやっとできるわけですよ、はあ、でもう一つは質問を出したらお客さんから答えいただきますよね。でこの答えいただくときが大事なんですよ。答えいただくときが知らん顔してたらどうなります、それを今の皆さんのような顔つきしてたら分かってんのかなとこうなるわけですよ。大丈夫かなとかね、この人に言ってよかったかなとかね、もうだんだんね心配になってくるわけですわ。心配になったらどうなりますか、もうやっぱり言わん方がいいなとかね、ちょっとこれ黙っとこうとかね、例えばそういう風にして聞ける情報も聞けなくなっていくというね。そのためにはやっぱりね反応を示してあげないと、相手人間なんですから。我々はね仕事と仕事しとるちゃうんですよ。お客さん人と仕事しとるわけですから、人に対してはおお分かったよとか、うん、こういうことなんだねとか、あるいは言葉に出さなくともそうかみたいな顔したら分かってくれた感じになるでしょ。そうそう、その顔ですよ。やっと崩してくれたけどねこんなんじゃね、やっぱり相手が話しにくいっていうね、話しにくくさせてっていうのは一番やっぱり表情なんですって。情を表にやらすとかこうでしょ、考えとか、ね、一つはやっぱり表情なんですよね。でよく作れと表情、喜怒哀楽を。でこの喜怒哀楽を表せないと何考えてんだろうとかね、怒ってんのかなこの人とかね、思いますもんね。で表情筋って言って、このねこめかみのとこから顎のところまでね、筋肉、表情筋っていう筋肉があるんですけどね、これこう動かしてないとですね、後々大変なことになるんですよね、はあ、動かせなくなる、硬くなってね、普段から硬いと暗い表情のままずっと一生送らないといけないんですね。明るい人のところと暗い人のところどっち集まります、人は。明るい方がね、虫でも明るい方行くんだから、人間なんかでもっと明るい方に行きたがるでしょうね。暗い顔してね、怖いそうな、怒ってそうな、無表情、特に一番怖いのはね、無表情、不気味でしょ。人集まらないんですよ。人集まらないから情報集まらないんです。仕事も集まらない、結果お金も集まってないんです。よく言うじゃん、分かる、笑う角には福来たるって言ってね。それでだんだんとこう緩んできてね、最後年いったらですね、必要以上に年いっちゃってね、こうやってウェーとこう下がってきて、こんな、今日80人ぐらい来ていただいてますけど、ざっと見ただけで15、6人危ない人がいるんで、ぜひもうちょっとこうね表情豊かに。それと2つ目は今言葉ということでね、言葉による反応、ああそうですかとか、いやそれはすごいですねとか、いやこれは大変なことですよねとか、心配しましたよとかね、例えばそういう言葉があるでしょ。言葉によって、あ自分の言ったことが理解してくださったな、分かってくださったなとかね、あるいは近づいてきたなとか思うかもしれませんね、でそれもですね、無口で無言で反応を示したって、それはやっぱりね、分かったのかな、大丈夫かな、まあ一番簡単のね、その言葉のやり取りで、すぐにまあお近づきになれそうなね、気持ちがスプッとこうね近づく、まあ一番簡単なのはね、オウム返しっていう方法があるんですよね。繰り返し法とかね、ブーメラン法とか言って、これはね 欧米っていうかアメリカとかヨーロッパの言葉の文化の、ああいうところでもです、ね、非常に大事にしているっていう言葉遣いなんですけどね。例えば今日暑いですねって言ったら暑いですねって同じ言葉を返すというね。それだけでもですね、もうそれもうなんか同じもう空間土俵に乗った感じになるっていうね、これ心理学的な言葉なんですけどね。昨日こんなことがあってね、あ昨日こんなことがあったんですか話でね、うん、まあ、ただしずっとやってたらダメですよ最後は絶対つかみ合いの喧嘩になりますので、まあ、2回ぐらいしとかないといけないですよね。例えば暑いですね、はあ、そうですね、お天気続いてますからねとか言って同じような言葉、共感を示す言葉を使ってあげると、あ親近感ができて、そして話しやすくなるというね。3つ目はですね、態度ですよ、態度、うん、姿勢とか態度ですよね。行動を体で表すというボディーランゲージってよく言うでしょ、うん、これもね大切なことです。一番やっぱり手っ取り早いって言いますのはうなずくってやつですよね。うん、なるほどなるほど。であとですね、皆さん、まあ、今やってらっしゃっていただいてるメモを取るというやつね、うん、これなんかもう相手にとって非常に安心感があるんですね。自分のことを分かろうとしてくれている、理解しようとしてくれているというこういう行為になりますから、あこの人だったら安心していろんな情報を提供しようと、こういうふうにしてなっていくんですよね、うん。でまあ、メモを取るっていうのは自分が情報を整理するために基本的にあると思っている人もいるんですよ。もちろんそれもありますけども、実は相手にとってはですね、非常にその、自分にとっての理解者としてのね、証明証になる、ね、行動なんですって。だからもうすぐその、メモを取るっていう、ね、普段から取る癖をね、ぜひ取っていただきたいなと思いますというふうにして、質問と反応によってね、聞く力を持つということが、基本の営業力を基本的に高める、スキルだというふうにして、ぜひ、ご理解してください。で、聞く力をね、つけるためのいろんなテクニックは、本屋さん行ったらいっぱいあります、これ。はい、いっぱいあります。でね、分厚いものもなんか薄いものまで何がいいかって言ったらちょっとわからないんですけど、絵が多い方がいいと思いますよ。絵が、うん、図式化してくれてる方がね、理解しやすいですから、そういうものをパラパラーとめくってね、あこれは分かりやすそうだってやつを選んだ、それをね2つ3つ真似していくだけでですね、聞く力っていうのはぐんぐんぐんぐん伸びていきます。そうするとこういう相手に相談に乗れる対話ができる基本がつくんだと、こういうことなんですよね。でこういうふうにして一つは大事なのは、物からことへと話すから聞くというね、こういうことが重要だと思います。二つ目なんですが、客作り、やっぱこのね、客作りの差がやっぱりこうね、ずいぶんその売れる営業売れない営業、あるいはその同じ会社でも売れる会社売れない会社差がついてますね。客作り、顧客が作れる人とそうでない人で、結構間違いだらけの客作りをやってるなって思うんですけども、まず一つはですね、客作りといえば、まあ、新しいお客さんを作るというね、ことに他ならないんですけども、実はですね、ここにちょっと落とし穴がありましてね、新しいお客さん欲しいのは分かりますよ。絶対これないと絶対企業の成長っていうのは成り立ちませんからね。新規客っていうのは当然必要になりますが、実はね、新規客が欲しければ欲しいほど、実は既存客の方を大切にしないと新規客は作れないんだという、でむしろですね、既存客を徹底的に大事にしている会社ほど新規客がよく作れているっていう、こういう結果も出てるんです。新規客に力を入れるのはいいんですが、とにかく既存客をほったらかしにしてまで新規やってるところは新規客が増えません。一時的には増えますが、長い目で見たらですね、客を減らしてます。新規客を力を入れたらその分新規が増えるじゃないかと言いますが、実はそれ以上に既存客を逃してるというね。 それとなおかつ新規客が生まれる背景、新規客が生まれるきっかけ、新規客がね どうやって生まれてるのか調べたら分かると思うんですけども、多くは既存客からの紹介なんですよ、ね。この割合と意外と調べたら自分の感覚以上に多いんです。あるいはその既存客からですね、紹介という具体的な行為はなくてもですね、既存客から耳打ちされているケースとかね、あるいは新規客にですね、やっぱり既存客が尋ねてるケースもあるんですよ。お宅あそこの業者付き合ってますけども大丈夫ですかみたいなことですよね。いわゆるよくやってくれるでしょうかねって、うん、でその時に既存客をほったらかしめに会ってるようなところだったら当然ですね、うん、あそこってええよとは言えないよね。うん、あの新規客っていうのはね、知らない人から物を買わないっていうね、日本人最大の特性をねやっぱり持ってるんですね。だからですね、あそこいいかな、ここ大丈夫かなって言って、初めての取引なんかバクバクしてるわけですよ。大事な虎の子を失う可能ね、失敗したら大変ですからね。新しい例えば家を作る時なんかどうですか、どこのハウスメーカーでね、あるいは工務店さんでですねやってもらったらいいかって言ってめちゃくちゃ調べるでしょ。まあ、もちろん自分の親戚や縁者にそういう人がいたらそこで頼むでしょうけど、基本的にはでも一般的にですね、あのいろんな家を建てる会社があるわけですわ。その中の一体何がどこがいいのかなんつってね、これでいきなりですねやってきたですね訪問販売、ね、の、あの営業の方にですね、じゃあお宅で決めますなんてほとんどありえないでしょ。だって知らなかったんですよ今まで。で何度も何度も知り合ってですね、あの人となりとか、この人の能力とか、この人の持ってる会社の力とかね、あるいは親切心だとか誠意だとか、そういうものを総合的に勘案して、しかもそれきちっとした仕事をしてくれるとかね、そういうことが分かったお宅ってやっと決めるわけでしょ。これでほとんど家を建てる人はですね、そこの家建てた家ね、例えばなんとか A ハウス建てた家の人が例えば知り合いだとするでしょ、この家どうって聞くよね。聞くでしょ。これでそこ建てた人は既存客ですわ、その会社の新規客が既存客に尋れるんですって。特に地域密着型でこういうね地域でお商売されてるとさらにそう、うん、で口コミっていうやつね、これでですね、今日の既存客がほったらかしの目に遭われてごらん、あるいはちょっとあのね、気になる点があると、でもちょっと連絡したけどなかなかやってこないとかね、まあ来たらまあチュチュッとこうねやってね、なんだと、あれだけね自分が新規の時営業に来た時はもう上も下も上げるようにね、殿様ぐらいのね感じで、なんだよ様で、まあ土下座まではしてないけど、そんな感じでですね接してくれてて、さあ契約した、勝った打った後は知らんぷりみたいなね、その格差が激しいと仮にしたら、いやそこはね後々がねなんて絶対言うよね。そしたらこの新規客はそこで買おうとしますか。まず省きますよね。ということは既存客を大事にしてない会社っていうのは新規客が生まれなくなるんですよ。あるいは既存客が本当にですねいつもですね親身になってやってくれると、で、やっぱりしっかりした製品をね届けてくれた、それでしかもそれに対してですね本当にきちんと対応してくれた、何かあった時もすぐね駆けつけてくれたと、例えばそういうようなことがあってものすごい満足してると、ここの会社、この取引してる皆さんのような会社がね満足してると、いやもし何かあったらぜひ誰か紹介してあげたいななんて絶対お客さん思ってますからね、こんな嬉しいとこないと、もっとこういうね嬉しくなるような知り合いがあったら紹介したいなって、思ってるでしょうね。でたまたまですね自分たちの、ね、知り合いの中に、いや実はこんな商品探してんだって言ったら、あそうちょっと声かけたろか、うん、実はいつもそこで取引してんだけど結構いいんだよねなんて言って、あそうで、あんたが言うのは間違いないよなんて言ってね、そうでしょ。ですぐ電話くれて、なやさんがちょっとこういう欲しいって言ってるからちょっと来てあげてなんて言ってやるわけよ、これ紹介でしょ。 つまり既存客を大事にしてるかしてないかってものすごく新規にですね影響してるんだっていうことで、新規客がですね順調に増やしている会社の多くは既存客を徹底的に満足させているという、こういう戦略を取ってるんです。それをこっちをほったらかして、お客さんもですねもう買う時だけ一生懸命になるけど、買った後はもうほとんど知らんぷりと、ここに3年営業担当者見てないななんて言ってね思ってるお客さんよ。新規客増えっこないですよ、新規ばっかり新規ばっかりやってるから、うん、でなおかつね、例えば買い替え商品あるいは継続受注の商品なんかの業界なんかはですね、新規客をまあ外から獲得してきてね、でこういう自分たちの顧客データベースですね、自分たちの会社の中にある顧客台帳ですわ、で今まで商売してきてますから、ずっとここね、これぐらいまで溜まってきとるわけです。これねバケツの底ね、これぐらい溜まってきたの、これが既存客ですよね、既存客という水が溜まってきた。で新規客は外にありますから、外のですね新規客を獲得して自分のお客さんにしたら既存客になっていくわけでしょ。それで今月新しいお客さんが3件増えたら、3件分の既存客が水かさが上がるわけですよね。で順調にですね水かさが上がっている状態っていうのが、売上とか事業がうまくいっている時でしょ、ですよね、ちゃうのかな大丈夫ですか、はい、水が下がっているか。でところがさっきの言ったように、こう新規ばっかりって既存をほったらかしにするとどうなるか言ったら、バケツの底が穴開いてですね、バラバラバラバラ漏れ出すん。本来なら自分とか買ってもらわないといけないお客様がよ、ライバル企業で発注してるっていうね、そんなもういちいちですね他で注文しましたからって言って報告はくれませんから、お客さんは知らんうちにですよ、ほとんどは知らないうちに売り上げ下がったんですよ。つまりようやくですね今年3件プラスね、あ新規のお客さんやっと頑張って3件作れたと、うん、でパーッと振り返ったらその間にですね既存のお客さんが5人分いなくなってるってやつ、お5人いなくなってる。そしたら本当ならプラス3人なっとかないとおかしいのに、実質は何分になるんですか。そうですね、マイナス2ですから、お客さん増やしても水かさ下がってるっていうことになるんですよ。だからね、お客さんを新規を取っても取ってもですね、会社が良くなっていかない、利益が高まらない、ね、給料が増えないと、こういうふうにして悪循環になってしまってるんです。今こそもう一回ね、既存客をもう一回見直してほしいんですよ。既存客を5万とある業者の中からね、自分とこを選んでくださったお客様でしょ、でしょ、うん、それは言いたいこともあるかもしれませんけどね、既存のお客さんにも、でも選んでくださってるんですよ。それでお金落としてくださってるわけで、そのお客さんをもう一回で本当にもう他に悩みがないのか問題がないのか、どんなニーズがあるのか一個一個丁寧に調べるだけでもですね、いっぱい提供するものが出てくる、まあそれがね100人のお客さんなのか500人なのか1000なのか万なのか分かりませんけども、手分けしてですねぜひね顧客の棚卸しをやってほしいんです。顧客の棚卸し、客作りのまず最初は顧客の棚卸しから、棚卸しね、商品の棚卸しじゃないですよ。商品の棚卸しはまあ年に1回か2回やると思うんですけども、ああいうね商品の棚、お客さんの棚卸しですよ。で商品の棚卸しとよく似てるんですけど、商品が例えばよくね非常に動いてると、この商品は非常にうちに貢献してくれる、回転早いなとか言って、生きた商品っていうのがあるでしょ。生きた商品ね、生きた商品、これ A ランクの商品だと思うんですよ。あれはちょっとまあ動きがそれに比べてちょっと鈍いな、ね、これちょっと眠った商品ですよ、やや眠ったとかね、 かなり眠ったとか、あんまり眠りすぎちゃうとですねどうなるかっていうと離れていきますよね。これよくあのデッドストックと書いて漢字で書くと昔の商人は死に蔵品、死に蔵と書いてね、あのいわゆる死んだ商品として扱ってたんですね。死んだ商品で、生きた商品、眠った商品、死んだ商品っていうで、まあ大きく分かれると思うんです。もうちょっと細かく分ければね、5分類とかになるかもしれませんが、大きく分けるとねこういうことになるんじゃないでしょうかね。お客さんもいるでしょ、ずっと取引が継続している、ほとんどうちを利用してくださるようなお客様、生きた顧客、はい、でこの会場にも今もちょっとだけいますけど、 2,3 人いますけど、眠った顧客ね、まあお昼からですからちょっと ね大変ですけど、あのそういう意味であのこう眠ったという意味じゃなくて、あの浮気が、例えばその本来ならばね3回にそうね1回はうちを使ってくれるけど2回はライバル企業行くとかね、あるいはこの商品はうちで買ってくれるけども、この商品はなかなかうちで買ってくれないでよそで買うとか言って使い分けとかね、あるいは最近ちょっと頻度が落ちたなとかね、これはあの取引が眠ってますから、また眠ってる部分があるでしょ、だから眠った顧客っていうやつね。で死んだ顧客っていうのは取引がなくなっちゃったお客さんですよ。お堕物になったお客さんじゃないですよ。まあ実際お堕物になってあの本当に取引も死んでしまうケースもありますけど、あの引っ越ししたとか担当者が変わったとかね、いや親戚にですね、実はあのこういう資格を取って業者が始まる、例えばよくあの会計事務所なんていうのはね、あの自分のお客さんで税務顧問をやってたお客さんがですね突如変わるなんてね、めったにないんですけど、まあ、突如変わる時もあるんですよね。でその時の一番の言い訳がですね、いやちょっとうちの甥っ子がね税理士資格取ってね、ちょっとまあそこで 見てもらうことになったよなんて言ってね言うんだけど、あれ嘘だからね、ほとんどね、その先生が嫌だからやめたがっていうね、うん、そういうふうにして取引なくなっちゃうってやつね、うん、これが死んだ顧客というね、というまあ顧客の棚卸しをしといて、そして大事なことはこの A ランクのお客さんがもうほっときゃ B や C になるっていうことの怖さなんですよ、ね、でもう一つは B や C を A に上げていくという上にランクに上げていくっていうこういう活動が客作り活動と言われるんですね、本当の、うん、これをしっかりやって初めて新規の方に行くぐらいのね、それぐらいあの実はここ大事なところなんです。この客作りの客の棚卸しをして、そしてこのお客さんは A、 この A を死守する B をどうやって A に上げたりするか C に下げないようにするかということをあの営業会議でしっかりと練って、そしてどんな行動を取ればいいのかとかね、そういうことを、年間カリキュラムを組んでいくとかね、そういうふうにしてまずターゲットを明確にしておくっていうことが重要なんですね。ただね、残念なことに B や C のお客さんを A に返り咲かせるっていうのはものすごく大変。今までの私の経験則から、あるいはそのいろんな指導先を見てましても、一回離れたお客さんをね元の状態に戻すっていうのは、それは並大抵な労力が難しいんですよ。よっぽどのことがない限りね。でそれまでの時間とか経費かけられないんですよ、なかなか。今営業の人数も減ってますしね。だからむしろ大事なことは B や C を A に上げることもいいけども、さらに大事なのはね、 A のお客さんを絶対に B や C にさせない方法は何なのかっていうこと、これにね集中すべきだと私は思うんですよ。この A のお客さんが BC になったらバケツの底からバーッと出始めてるわけですからね、はい、というようなことで、ね、じゃあ一体なぜA のお客さんが B や C になっていくのか、最低でも皆さんの会社を振り返っていただいて5つぐらいは見つけとかないと、5つぐらいは、うん、10個20個あるんだけど10や20手打てないから、もともと手が打てるのはねせいぜい3つとか5つですよ。だからね、その最大値である5つぐらいは A が B に C になっていく、離れていく、遠ざかっていく理由をみんなで意見出し合ってみて、なんで離れていくのかね、なんで遠ざかっていくのかねってやつね、 というようなことを話し合う、それが自分たち反省材料にしてもらって、それを補うような行動をやっていくっていうのが A をキープすることになるんです。さあ今5つちょっとパッと出してみてください。で5つ出た人から休憩取っていきます。というのは冗談で、10分間今から休憩しますんでね、本当に休憩してください。はい、ありがとうございました。はい、それではね、続きを行いたいと思います。まあ、離れていく原因、これまあいろいろですね、もう本当ね、星の数ほどね、細かく言えばあるんですけども、大きくくくっていくとですね、やはりやっぱりよく QCD ってよく言いますよね。特に製造業なんかはこの QCD っていうのは合言葉になってるぐらい重要な言葉になってますよね。QCD が利益を作る、 QCD がうまくいくようになったら利益が損なっていくっていうね一つはやっぱり品質のクオリティという、時代に合わなくなった品質、あるいはもう古いね、あるいはお客様の求めてる要求されている、品質を確保できないとかね、あるいはその欠陥があったとかね、傷がついたとかもそういうのも含めてクオリティを下げてしまうと、これ絶対ダメですよね。それと2つ目は C、 コストですね。これやっぱりコスト高の体質を持っているとやはりなかなかやっぱ販売価格にも影響してきますから、いやちょっと高いよとか、こういう話になってきますんでね、やっぱり柔軟なそのコスト体制、体質ですよね。で D っていうのはデリバリーっていうことで、納品ですね。納期とか納品とかいう意味ですね。納期守れないとお客さん離れますわね、当然。そういったやっぱりその、配送頻度の問題とかね、あるいは注文したけどないとかね、これ機械損失っていうんですけど、やっぱりこういうものがあるとですね、いやもう1回は許してくれますけどね、2回は許してくれないですよね。あ、すいません、何々こういうのありないですか、あ、すいません、ちょっと切らしてまして、ちょっとね、じゃあメーカーに在庫問い合わせますって言ってね、問い合わせて、あ、すいません、やっぱり、ね、メーカーも今なくて、今1週間ぐらいだったら手に入るんですけどもつってね、あ、じゃあちょっと間に合わないですわ、ちょっと3日後に必要なんで、じゃあまた来ます、全然ね。でまあそれはまあたまたまそうなのかなってお客さん許してくれるんだけど、じゃあ次行きました、あ、すいません、この間あれですけど、ちょっと別の製品なんですけども、こういうのはお宅置いてなかったですかとか言って、あ、ございますって言った、すぐ欲しいんですけど、あ、すいません、今ちょっとこれ切らしてまして、ちょっとメーカーに問い合わせ、あ、もういいよとかね、もう問い合わせも必要なくなってきて、もう二度とそこには現れないっていうね、やっぱりデリバリーをね、の体質体制、欲しい時に欲しいものが手に入らないっていうのがこのデリバリーなんですよね。ここいつまでにここに配達しといてねって納品の期日を決めることだけじゃないんです、はい、そういうような QCD がしっかり体制が取れないと絶対に、お客さんというのは離れていく。でプラスですね、コミュニケーションなんですよ、お客さんとの、お客さんにですね、自分たちの例えばその製品に対するポリシーだとか、あるいはサービスの、きめ細かさだとか、お客さんにその情報提供をちゃんとね常にできているかどうか、接触を試みているかなんですね。で勝手に知ってくれっていう感じでホームページ開いたからですね、コミュニケーションできてると大間違いですからね。ホームページ、会社のホームページなんてね、1回見たら2回見てくれませんからね、基本的に。皆さんどうです、自分のところの会社のホームページ何回も見ますか。見ないですよ。普通は1回見たら2回目見てですね、あんまり変わり映えしなかったらもう見ないはずなんですね。ですから広告にしろですね、ホームページにしろですね、コミュニケーションを、例えば情報提供ですからコミュニケーションも一つになるんですけども、特に一方通行型のコミュニケーションっていうのはものすごくね、思っているよりも効果ないんだっていうことなんですね。でコミュニケーションというのは基本的に双方向というのが、これは原則です。で従いまして、お客様からの情報もちゃんと入り、そしてこちらからの情報も提供し、声のキャッチボールね、情報のキャッチボールができて初めてコミュニケーションというんですね。でこのコミュニケーションが足りてませんと、最近来ないなとかね、あるいは最近どうしてんだろうとかね、 あるいは新しい商品の紹介もしなくなったなとかね、あるいはこっちの意見一つも聞かないなとかね、というふうにして、じゃあもうあそことはちょっと縁を切ろうかって、こういう話になっていくんですね。だからコミュニケーションの阻害とか、コミュニケーションが不足していることによって離れているケースっていうのが実はものすごく多い。これもものすごく重要で、これはどっちかというと会社が対応していかないといけない問題なんでね。これ会社全体の問題でしょ。製品の品質を上げるんですから、あるいはコストを低減していくんですから、あるいは体制を取っていくんですから、デリバリーの、やっぱこれ全部ね、営業の仕事というよりも会社の仕事なんですね。で、手分けしてこれきちんとやらないといけないです。コミュニケーションはどうでしょうかね。主に営業の外ね、お客さんと接触している人の責任でしょ、どっちか言ったら。この接点が減っていると、実はですね、お客さん離れを起こしてしまう、その大きな責任は現場の営業が握ってるんだということです。で、会社を良くするのも悪くするのも基本的にはお客様対応係っていうか、主に営業、販売員、こういうふうになってるんだということなんですね。で、いろんな業界のですね、お客様との接点、営業の活動をですね、調べましたら大きく8つぐらいあるなと。で、この8つをですね、皆さんのところではどこまでやれてるかなっていうことをぜひね、見ていただきたいなと思います。お客様との接点の8つで、影響度が高い、高い接点もあれば、あまり影響度、インパクトが少ない、低い、こういう接点もあるんですけども、上からいきますと、まずやはりですね、やっぱ顔を合わせるっていうことはものすごく重要ですよね。会いに行くってですね、訪問活動なんですけど、これは定期的な訪問もありますが、プラスしてですね、やっぱり表敬訪問っていうか、で、これはですね、いや年末年始挨拶行ってますよって、単にそういう表敬訪問ではなくてね、もっと身のある、訪問、普段営業担当者や方々がお客様とこへですね、商品の情報提供したり、商談したり、ね、アフターサービスしたりで、相手に会いに行く、こういう訪問だけじゃなくて、やはり年に1回か2回はですね、その会社のトップが挨拶に行くってやつね、上の者が行けば行くほど、特に社長さんなんかがですね、動けば動くほどですね、お客さん離れは減りますね。で、全部もう担当者任せになってしまいますと、残念なことに、担当者が悪いというよりも、向こうはそういうふうな位置づけしか見ませんからね、基本的に。やっぱりね、会社社長さんがわざわざうちに会いに来てくれたって、こういう話になるとですね、自分を会社全体のやっぱりいいお客さんとしてまだ見てくださってんだなっていうね、こういうようなことがあったりします。それとなおかつ、担当者のレベルの、担当者同士のレベルの話と、やっぱり社長さんが来たら向こうもある程度そこそこの人を出しますから、当然ですね、その商談の中身は変わってくるんですね。で、場合によっては本当にね、タイアップの話が出たりとか、共同開発の話が出たりとか、あるいはですね、キャンペーンを張ろうとかいう話になったりですね、あるいはその一桁二桁上のですね、クラスの、仕事の話になったりですね、やっぱりその上同士っていうのは、やっぱりそのそれだけ、あれを持ってますからね、経営資源、お互い経営資源の中で話し合いができるでしょ。で、我々は打った勝ったで、数万円の話しかできないけども、上の人たちは数百万、数千万の話だって可能になってくるんですね。そのように、トップが動く会社、これがやっぱり一番私は重要かと思ってます。2番目はですね、これはこっちから行くんではなくて来ていただくというやつね。よくあるイベント、展示会とかあるでしょ。イベントをして来場促進をしていくというね。例えば新社屋ね、例えば作り建て替えたとか、あるいは引っ越ししたとか、何でもいいですよね。あるいは大きな設備を入れましたとか、工場見学会なんてもあるかもしれませんね。あるいは新しい新製品の発表会とかね、 あるいはその経営学の発表会、何でもいいです。いろんなイベントはやっぱ年実は年間に何回かあって、それにですね大事なお客さんを絶対来てもらうという。でその際にできたらですね お知り合いを誘っていただくという。で新規の見込み客を作っていくっていうのが基本的にこういうイベント来場する。でところが最近はまあ、 展示会にしましてもなかなかお客さんが来てくれないなんつってね、ちょっと減らす傾向にあったり規模を縮小させてしまってるんですけども、そうなるとますますですねそういったその客作りっていうのがうまくいかなくなるんですね。やっぱりお客さんと知り合うきっかけ、お客さんと深く付き合うきっかけになるのはこういうイベントなんですよね。よくお越しいただきましたっていう、やっぱり来ていただいたらトップが挨拶をするというこんな場面をねどれだけ年間で作れるか、こういうのが実は客作りの大きなポイントになるんですね。で3番目はですね、まあ、3番4番5番はまあ割とよく似てるんですけども、3番はやっぱりお客様にですねお手紙を書くっていうね、4番が電話ですね、で5番がファックス、6番がメール、7番が DM、 8番がチラシ、あるいはホームページ、それ以外の広告、まあこういうものがお客様との接点の8番目になります。手紙っていうのは書いてますかね皆さんね、昔からあのね手紙をはお客さんにちょこちょこっとした手紙ね書けてるでしょうかね。女性の営業の方はね割とその辺こまめだからやってらっしゃる方多いと思うんですけど、私もですね、最初の営業職やった時に、お客様に手紙を書くっていうことをね、誰かに聞いたんですね。で、ああそうかそういうこともあるのかできにやれるのかなんて言って考えたんですけど、なかなかやれてなかったんですよね。でまあちょっとやろうかなと思ってもなかなかこう一回やったら続かないとかね、そんな感じでですねまあほとんどやってない状態だったんですね。ところがやっぱりね、手紙っていうのは営業にとって重要な営業ツールだということをね分かってたにもかかわらずやっぱりできてなかった、そういうジレンマがずっとありましてね。で特に外回りしてる人はよくわかると思うんですけども、だいたい事務所に帰ってくるのがですね夕方6時7時、まあちょっと夜になって8時とかね、そんな時間帯ですよ。で帰ってからすぐね、いやでもう帰れるかって言ったら帰れませんもんね。処理したりいろんなことをやってですね、まあ1時間や1、2時間、場合によっては宿題もらってると3時間とかでね、会社に残ってですねやらないといけない、明日の準備もありますしね。ですからもう9時10時になってしまう。でようやく片付いたなと、ああ帰ろうかなと思ってね、でもうその時に思い出して、ああしまった手紙だとなんて思ったって、もうそんな書く気分ないですもんね。一刻も早く帰りたいなんてね。でそういうふうにして書く時間とかタイミングが悪いのかななんて思ったんですよ、書けない理由としてね。億劫になってしまうなと、まずじゃあどんな時間帯だったら書けるだろうなと思って探したらあったんですよ、すぐに見つかりましてね。で実はそれ以降ですね、ただ手紙が書けれるなって言ったんです。いつだと思います？いや結構あるもんだなと思ったんですけどね。でね、まあ大体年間それからですね100通は最低でも書けるようになりましたね、うん、どんな時ですか、どんな時間帯で、はい、どうです、朝、朝はむしろ私苦手なんでね、あまりダメなんですけどね。朝じゃなかったんですね。昼飯もタイトでしょ。ゆっくり休みたいもんね。私が見つけたの、発見したのはですね、お客様とこへまたまたま商談がありましてね。で、お客様と会社行きまして、それで話がうまくいったんですよ。それでうまくいってですね、相手のお客様の玄関を出るとき、もう嬉しいじゃないですか、一番やったーってね。でその時あっと思ったんですよ、あ今だと思って、で今気持ちが乗ってこのお客さんには礼状の一本でも書かないかんと今思ってる今だと思ったんですよね。そうか、お客さんと別れたすぐその後かって思いまして、でところが残念なことにその時何も持ってませんからね、うん。でパッと見たらですね、郵便局がたまたま角にありまして、それであっと思って郵便局行ってハガキを買ったんですね。 それでこれひょっとしてこれずっと続くぞと思ったんで、まあ、まとめて10枚か20枚買ったような曲がありますわ。おかげさんそれはすぐなくなりましたけどね。で、あのサインペンですか、文房具屋さんみたいなとこ行きましたかね。で探してですね、で車に戻りましてね、でお客さんの名刺を出して、で1枚取り出してその場で書いたんですよ。その場でで宛名はまあ名刺の通り書きゃいいでしょ。これで裏ですよね。裏はね、もう未だにですね、ほとんどその文面変えずにですね、その時の文面が通用するんですけど、あの今からちょっと言ってみますんでね、まあ、あの気に入ったら使ってみてください。著作権も何もないんで大丈夫です。はい、最初に書き出したのはですね、先ほどはという言葉だったんですね。でもうこの言葉使えるのはその時だけですもんね。先ほどは先別れたばっかりですから、大変貴重なお時間を頂戴いたしまして、ね、大変貴重なお時間を頂戴いたしまして、お忙しいお時間でもいいですね、お忙しいお時間を頂戴いたしまして、誠にありがとうございましたって、私はあの癖としてこうはがきのですね、横書きにしてしまうんですね。こうね、縦にした横書きです。でパッと見たらですね、もう大体それでね3分の1埋まってますよ。もうラッキーでしょもうこれで残り3分の2考えたらいいだけなんですよね。で真ん中辺はですね、何書こうかなと思ったらですね、あ、そうだそうだ、さっき話した内容とかね、例えばお客様のキーワードとかね、うん、あのお客様のこうおっしゃったことがすごくあの心に残りましたでもいいし、例えばこういうお約束をさせていただきましたとかね、あった出来事をそのまま書けばいいんですよ、簡単に事実をね。で最後の3分の1はあのこうなんですけど、今後とも末永いお付き合いをよろしくお願い申し上げます。今後とも末永いお付き合いをよろしくお願い申し上げますってね、書いたんですね。で、最後に一行だけ、まずは御礼まで。で実はこれね、あのまずは御礼まで、その時全然知らない、気がつかずにやってたんですけども、まずは御礼までとかね、取り急ぎ御礼までって書くと、あの普通はあの背景早春の功とかね、あとかあるじゃん、敬語とかで、ね、あれを省略してでもその大きな失礼には当たらないって、こういうふうにして言われたもんで、まあ良かったんですけどね。あんないちいちね、また会社に戻ってね、今の時期は何ていうのかなとか、もうだんだん気持ちが失せていきますからね、もう帰った途端、だからその場で書けるっていうことがものすごく重要なのかなと思ったんですね。で最後の一行だけ空いたんですよ、こっちの差出人書かないかんですかね、残りはね。そこにですね、まあ普通は会社名とか住所とかでねやりますけども、会社を売る前に自分を売れとかね、商品を売る前に自分を売れと、自分の名前を売ることがということで、私は山口正人というね名前だけにしてみたんです。名前だけ、住所も何も書かずに山口正人と私の名前だけ書いたんですね。でね、自信があったのは、これだけまあ話をさせていただいて、お客様と別れて、でこの手紙はすぐ出すつもりだったんでね、その近くの郵便局からポストを入れてね、そしたら近くのお客様の近くから出してますから、絶対もう翌日届くとね、まあ、実際翌日届くんですけども、一日も間がないから、名前だけでも多分忘れてくれてないだろうなと思って、そしたらやっぱりね、もう全然誰とかで なりはしない、でそれからですね、やっぱりね、私がいない間に上司に電話かかってきて、あんたとこの山口くんってすごいねなんて言って話がね、手紙もらったんだけど、あんたとすぐなんか、普通だったら1週間後とかね、3日後とかわかるけど、いやしかも見たら、消し見たらうちの近くで書いてんなとか言ってねまあそういう、まあ根性のある営業というか、そういうね、いわゆる気配りというか、そういううちの営業にも教えてやりたいよなんて言ってね、これとあとはまあ次に出会った時に、そのお客さんとまあ非常に機嫌がいいわけですよ、なんか知らんけどね、やっぱこれはものすごく効果高いなと思ったんですね。今まではね、会社がある印刷した挨拶状っていうのがあったのね。でそこにね、名前だけ書いて出してたのよ。 あんなもん一つもねお客さんからの反応ないの。それはやっぱりね印刷物ってね儀礼的だからなんですよ。やっぱ手書きっていうね手で書くから手紙っていうのかと思ったわけよ。はあ、でそれからですね、まあ、ずっと続くようになって、従いましてね何がポイントかっていうと、もうその後からねずっとハガキは持ち歩けと、うん、どんな時に営業っていうのは相手にそういう礼状やあるいはいろんなものの挨拶をねするケースがあるから、でどんな時でも書けるようにしとけっていうことで、私の部下とか後輩なんかには必ずそれはですね厳命しましてね、そしたらみんなねやれるようなね営業になっていきましてね、でお客さんとのコミュニケーションやっぱり良くなった。ぜひねこの文章をね使っていただいて、自分なりの手紙を書けるように工夫してみてください。ただし最後の一行のね山口正人だけは使わないように一つよろしくお願いします。はい、ということで、まあ、こういう、まあ、上位3つが特徴なんですよ。で4つ目電話とかねファックスとかメールってあると思うんですけどね、まあ、主に、まあ、上位3つができてるかどうかっていうのをぜひね考えていただければと思います。で最後のね、この既存客をこういうふうにしてきちんとやってますとね、まあいろんな面で新しいお客さんとのいい出会いが生まれたりとか、既存客からの紹介が増えたりとかですね、さっきの A ランクのお客さん、 B ランクのお客さん、 C ランクのお客さんあったでしょ。で A ランクのお客さんにやってますと A ランクお客さん同士で知り合いって結構ありますからね。それでどっかの会合で出会ってたりとか、いや最近あそこの何々さんすごく活発だよとか言ってね、そういう話ができたら B がひょっとして止まって A に帰る可能性も増えたりとかね、死んでしまってたお客さん、おそうかいという話になったりとかね、うん、そういうふうにして A がものすごくキーになってんなっていうことが私もものすごく現場で感じました。で、まあ、そういうふうにして既存客をベースにしながら今度はやっぱり新規客っていうことももう一つね考えていかないといけないと、次のページになりました。で新規客を開拓するやっぱりこう魔法の杖みたいなのは基本的にないんですけど、やはりね一つはね地域密着型のビジネスをやっていらっしゃるところは特にね知らない人が物を買わないっていう特性を持ってる人たちですから、できるだけ普段からやっぱり知人を作っていく活動っていうのはやらないといけないと思うんですね。知り合いを作るという。で基本的にはやっぱり地元ですよね、地元に知り合いを多く作るということがね二つ目のキーだと思うんですよね、うん、で業界のつまりお客さんの業界のだけかとかそういう問題じゃなくて、実はですね同じ知り合いを作るんでもですねあまりこう影響力がないような方と知り合いになってもあまりそう意味がないです。でどっちかというとやっぱり人脈が豊富とか影響力のある人とか、まあそういう方々とですね知り合いになったら、まあ、紹介の輪が広がっていくという形でね、大事なターゲットになろうかと思うんですよね。だこれはもう直接お客さんに新規でわーっと開拓するという考えじゃなくて、いつかそこにぶち当たるというこういう考え方なんですけどもね。じゃあ一体その地元この藤枝とかですね、あるいはその焼津あたりね地元として、影響力のある人ってどんな人なのかとこう考えなきゃいけませんね、うん、まずターゲットを明確にしておかないといけませんよね。どんな人たちが影響力があるんでしょうね。まあ、子供っていうのはちょっと発さなあかんね、もちろんね。で、まあ、男性か女性かって基本的にはやっぱ男性の方が多いのかなと思いますね。女性もねやっぱ影響力の強い人がいますけども、まあ男性的な女性ですよねその方はね、まあ、基本的にはまあ男性と思ったらいいと思いますね。で他にそうですね、皆さんどういう方々を思い浮かべます？これ藤枝とかね、焼津とか、まあ、海川を渡って島だっていうんですか、うん、まあ、この界隈あるいは静岡あたりまでのねこの範囲がだいたいエリアなのかな。割とどんな人たちが営業力高いんでしょうね。一番たくさんいるのはやっぱり 奥様主婦とかサラリーマンとかいうね方々が割と多いと思うんですよ、農家の方とかね、うん、まあでも一人一人を見てみると、 そんなに特にサラリーマンの数は多いですけど、サラリーマンなんて地元に対して影響力あるかって言ったらちょっと首をひねますよね。そんなに強い影響力ないですもんね。自分の家の中にも影響力ないのに地元にじゃあそれだけ影響力、それはまあちょっとないですわね。まあ主婦奥さんもまあ小さなコミュニティ持ってます。その中で影響力ある人がいますけども、まあ全体から言うとどうかって言ったら、まあうんそうでもないなと。じゃあそういうふうにしてこうどんどんどんどんね、引っぺがしていくと、残るのはね大体ね経営者の方々っていうかね社長さん方々ね、これは規模大小問わずで、むしろ大事なのは、地元密着やられてる方はやっぱりね中小企業の社長さん方々、うん、そういうね経営者の方々っていうのが結構やっぱり地元に影響力を持ってらっしゃる代表格だなって思うんですよね。で私もですね実は営業エリアが神戸でしてね、食品業界に勤めてた時なんです。でメーカー製造と卸をやってましたから、製造卸でですね私は飲食店さんが顧客だったんですね。レストランとか料亭とかいういわゆるそのお店をもそこのね経営者がターゲットだったわけさ、うん、でなかなかですね、ところが新人の時からそうだったんですけども、開拓開拓って言ってね、上の方からはもう、既存客ほったらかししてもいいから勝手に売れるんだから新規客行け新規客行けとこんなんばっかしだったんですよね。ほんでまあもうそれでもね、じゃあどうやって新規客開拓したらいいのかって教えてくれないですよ。教えてくれてやり方がなかったんですね。基本的にとにかく粘りと根性みたいなね、うん、でそんな感じでですね新規業やってこうだってそうはいかないんですよね。ほらねまあベテランになれば多少はできるかもしれませんけど、私も新人ですからねとっくにそんなことできなかったの。それでもねなんか毎月1件のノルマがあってね、もう1年間もうほとんど坊主みたいな感じだったんですけどもね、でやっぱビビるっていうか怖いじゃないですか新規で。しかもね飲食店さんで当時ね渡りの職人が多くてね、包丁一本で半年ごとにそのいろんな店渡りってある人たちが多かったわけですよ。そして今まで行った職人さんと新しい職人さんいつも圧力があってね喧嘩腰とかねなんかあいつらってバチバチバチなんかそんなね陰気臭いっていうか怖いで戦場みたいなところがあったんですよ。それでしかも相手に舐められちゃいかんと思ってねお互いがですね怖そうな格好していくでしょだんだんとでこうやってねなんか入れ墨とかね根性ある人はちゃんと入ってますけど途中で辞めた人なんか見ましたけどね、うん、それで怖そうなねこうやってね反り込み入れてね、まあ私も今反り込み入ってますけどそうじゃなくて本当に怖い感じのね反り込みが、こんなとこへ二十いくつの若造がよわーっと飛び込んでねすいませんなんて言っていい、なかなか声かけられない。それである時勇気出してですねパーンと行ったんですけども、もう本当めちゃくちゃだったんですよ、一番ですね忙しい時に、はい、飛び込んでしまったもんで勝手口から、それでもう罵倒されましてですね、お前いいねとか言ってねいてまうぞとか言って、で神戸にはね五段論法っていうのがありましてね、まあ相手を言いやすいアホーって言ってあるでしょ、アホーってアホがまあ優しいんですね。で2番目ちょっとこれボケってなんです、アホボケカスです、カスが3番目ぐらいなんです、アホボケカス、はい、アホボケカス死ねいてまうぞって、これ5つあるんですけどね、いてまうぞが一番怖いんですよね、いてまうぞとかって言われまして包丁持ってよ、これヒーって言ってこう逃げ出して、それからもう二度とですね飛び込みなんかできなくなった、だから坊主だったずっと。でところがですね、実は2年目の春だったんですけども、ある出来事がありましてね、その年ですね全国で一番だったんです、新規開拓の数でね、うん、で実はねここで言うこういう人たちと出会いがあったというね、これが大きなきっかけになったんです。でこの話はですね、実は北関東でも同じような話をですね私聞きに行ったらですね、トップ営業の人がいて、でその話聞いてみると、あ私と同じことやってた、やっぱりキーはね経営者だったんですね、地元ので。どう ともとね、この経営者の人たちとね、我々若造がどうやって会うのっていうことから始まるでしょ。なも一軒一軒ね、なも会いに行けませんよ、そんなもん。 業種も違うのにね。なんだよこいつお前はって、こうなるでしょ。じゃあそうやって行けないんだけど、行ける場所があるんですね。いわゆる経営者が集まるサロンっていうのがあるんですよ。それでこの地域にもですね、おそらく10や20はあると思いますね。でどの地域にも探したらやっぱありましたから、同じ数だけぐらいあったんですよ。でそういうそのサロンに参加できるサロンもあれば参加できないサロンもあるのね。で私はたまたま参加できるサロンにを見つけ出しましたもんで、見つけようと思って見つけたんじゃなくて、結果的に見つけてしまったっていうことなんですけどね。でその中で何度かですね、そこのいろんな業界のね、電気工事屋さんもいましたし、私は食品業のお客さんでしょ。でも電気工事屋さんにたまたまですね、自分の知り合いに店やってる人がおるから、お前ここへ行けと、こういう紹介ですわ。で知り合いがものすごく業種をね、いろんな形でもって、昔の先輩後輩とかね、同じ学校の同級生だったとかね、で地元だからできるわけですよ、それが。あ、紹介したら紹介したらって気に入ってくれたらいくらでも紹介してくれるわけでしょ。そういうふうにして出会う場所を見つけたわけですよ。へえ、こんなとこあったのか。例えばどんなとこあると思います、皆さん、この地域で。どうですか、どんな地域。社長さん方が集まっている、ゴルフ場とかそんなんじゃないですよ。パチンコ屋とかそんなんじゃないですよ。もっと真面目に。皆さん今日どこの主催でここに集まってんの。ペーンと法人会ってすぐ言わないと。この地域ね、藤枝法人会なんでしょ。ちゃいます。藤枝の地域の人の経営者の集まりなんでしょ、これ。ね、例えばじゃあそういうところは今まで社員とか営業の方が足運べなかったと言ったら来てるじゃない。ひょっとしてこの会場にですね、社長さんもいらっしゃるし、ね、社員さんもいらっしゃるし、そういう中でですね、顔見知りになっていくチャンスがあるじゃないですか。今日だけじゃ無理ですよ。何回も何回もこういう勉強会があってですね、そういうところに足を運んでいったら当然ですね、知り合いになってきますし、特に後ろにいらっしゃる事務局の方々っていうのは法人会をたくさんね、会社をたくさん知ってらっしゃる方でしょ。でしかもね、税務の相談とか乗ってらっしゃるわけですから、相手の懐具合まで分かるぐらいね、もう親密な関係を作られている方でしょ。そういう方となんで今名刺交換しとかないの、休憩中に。そうやって人脈っていうのは作っていくわけですよ。そして何回もですね、例えばこちらのね、法人会が主催するセミナーに出席してあげるんですよ、時間を許す限り。そしたら、なんとかね、また協力紹介話になるじゃないですか。ね。これで来てたら、そこにいらっしゃる社長さん方と知り合いになる、あるいは社長さんじゃなくても、ね。すごくその購買担当者と出会う可能性があるわけですよ、自分の商品を。というようなことをね、探してみるとどうですか。他にもありますよね、C 単位で商工会議所っていうのがあったりする。そういうところも入っても全然問題ないですよ。行っても会員じゃなくても大丈夫なんですよ。あるいはマルセイさんのね、勉強会もある。例えばそういうふうにして異業種が集まる人とこっていうのはね、いっぱいあるんですよ、こう。はい。というふうにして、まあ、知り合いになると。私はですね、神戸のね、法人会じゃなくて商工会議所だったんですけども、お客さんが飲食店さんで、人の出入りの激しい業界だったんですよ。人の募集とかね、あるいは辞めないようにする人はどうしたらいいかって言って、お客さんいつも悩んでいらっしゃった。ところが私らはそんなノウハウないから、まあお客さんなんとかしてあげたいなと思ってて、新聞見てたら商工会議所で勉強会があると、3日間のね。で人の採用、人の定着、人の育成っていうテーマだったんですよ。あ、これいいやと思ってね、これをお客さんに言ってもらえれば少しは解消できるかなと思ったんだけど、残念なことに夕方6時から8時だったんですよ、3日間とも。 一番忙しいから行けないじゃないですか。だから私がですね変わって行って勉強してきてメモ取って資料もらってそれでお客さんに一件一件配ってあげようと思ったん。それで一気出したらね、年老いたおっさんばっかりですわ。経営者陣がうわー来てるわけでしょ、うん、それでたまたま隣に座った人がその電気工事の社長さんだったんですよ。これでお前若いなんか商売しとんのかみたいな人言われてね、いやちゃうんですよ、でサラリーマンで営業やってるんですけどお客さんがここ本当は来てもらわないといけないんだけど時間がなくて来れない、だから私来たんです。お前若いの偉いっちゃなとか言ってね、うん、おおかほうかいで3日間ともそのおっさんの隣に座らせましたからね。これで帰り際忘れもしません。で神戸のねずっとまあ羽振りのいいあそこの社長さんだったんだけど、あんたちょっとな山口君よききあんたちょっと紹介したやつがおんねんとか言ってね言い出してくれて、はいどなたですかとか言って、こういう店とこういう店しとるかって言ってね、神戸にある、まあ、老舗の店和食だったんですけどね、教えてくれたんですよ。で取引あんのかって言ったら、ああここはないんですよ、もう敷居が高くてもうなかなかそんなところ私どもね行けないんですよなんて、ああそうかちょっと電話しとくから行ってこい、社長には行ってこいって、うん、場合によっては一緒に行ってやるって言って紹介してやるって話だったんですよ。あらね、もう1軒目のねお客さんがそこですよ。私もどんな店かって言うと例えばちょっとこの間去年あたりか一昨年あたりちょっとつぶやくおかみでちょっと有名になったんでしょ、ああいう感じの あそこじゃないですよ、ああいう感じのおなかなかそんなもん入れないところなんですよ、うん、というところで伊丹町もおかみもね知っとるからちょっと話しとくからなんちゅうっていう気に入ってくれて、それで行ったらもう一発ですよというような感じで、あこの人たちの人脈ってすごいなって思ったんですね。でまあそれからたまたま何回かですね、また来いよみたいな商工会議所遊びに来いよとかでその人なんか役やってたみたいでね、で、まあ例えば、まあ、そんなこといける、ね、我々でもいけるっていうのはね、例えば今日 のこんな勉強会に、ね、お金はかかってますよね、当然5万円ぐらい払ってきたわけでしょ5万円ぐらい何ですか、いくらですか、あ2000円だったら2000円で人脈作れたら安いもんだよね、おう、まあ、しかも会社が払ってくれるし、はい、で私なんかは1000円払ったりとかやってね、ポケットマネーでねそうやって人脈作ることに成功しましてね、で、大きな広がりできたんです。もう一つね新規客でできた話はね、これやっぱりねイベントが非常にねキーになってました。だんだんと縮小とかなくしていく傾向にあるこのイベントなんですが、やっぱりイベントにたくさんやっぱり人を来てもらって、これやっぱり3ヶ月前からねもうね勝負ですよ。でイベントの当日のですね自分のところの展示会とかねあるでしょ、こういうその展示会が開いたらもう直前になって慌ててやるんじゃなくて、もうね営業はね手を打っとかないと、もうイベントが10月にあるなとか12月末だなとかで分かったらちょうど3ヶ月ぐらい前になったらピシッとね来てもらわないといけないお客様のリストアップ絶対しておかないといけないですよ。それでそれからまた、ね、その3ヶ月内で追加とはしていけばいいわけで、絶対に来てもらってはいけないというターゲットをちゃんと明確にして会社で共有化しておくことですよ。で場合によって共有化しとったら、例えば営業のね電話を受け付けた方が、あこのお客さん今度の末にやってもらう来てもらわないというお客さんだったら対応変わるでしょ。そういうふうにして来てもらわないといけないお客様のリストアップ3ヶ月前にやる。でその3ヶ月の間にですね何回そのお客様と会えるかが来場率にものすごく影響してますから、会えば接触がね増えれば増えるほどお客さんはやっぱりよく来てもらってます。でねお客さんに来たお客さんになぜ来られたんですかって聞くと、一番多いのはねよく来てくれるからっていうやつが多いんですよ。だからこそ、リストアップしていつ頃には絶対顔出しておくという。で相手が法人の場合はだいたいね DM は2回ぐらい出すというね、次はやっぱり DM ですよね。法人の場合は2回ぐらい出さないといけないですね。で1回目はですね詳細を書かなくて概略ね、いつ頃こんなことを考えてますっていうのをだいたい 1.5 ヶ月から前後ですね 1.5 ヶ月前後 1ヶ月から 1.5 ヶ月前にはですね、こういうようなイベントを開催しますっていうアナウンスをしておくという予告をしておく。で、最後に詳しい内容は後でまたお届けしますというふうにしておくんです。で、2回目はだいたいですね、2週間前から10日前ぐらいにやっぱり DM 発送しておかないと、法人のお客さんの場合は都合がつかないという、こういうケースが非常に多くなります。個人のお客さんの場合は、だいたい1週間前から4日ぐらい前がベースになってますね。はい、というような。で、それしかもですね、 DM もですね、出しっぱなしは絶対来てくれませんので、ちゃんとですね、手渡しをするということを、まあ、私なんかはやりました。だからあんまり遠く離れたお客さんを作ってしまうとね、手渡しできなくなるんですね。移動は非常に大変でしょ。だからできるだけ地元密着で、あの DM が、あの例えば1週間で1日40枚としても300通出せるような、そんな体制を前から自分で組んで、そしてあのできるだけ手渡しして、手渡ししたらいいことがいっぱいあるんです、うん、来てくれるかどうか分かるってやつでしょ。それとやっぱり来たことによって接触が増えますから、来場率増えるっていうことなんです。いやー、せっかく来てくれたんだってやつが増えるんですよ。だから DM はやっぱり手渡しが一番だなと。で、しかもですね、中身をちゃんと出して、ね、お客さんのところに渡す前に広げて中身を少し説明させていただくと、で閉じて渡すという手渡しで、で3つ目にはですね、ちゃんとお客さんがやっぱり来るかどうかっていうのを確認というかね、しとかないといけない。で、ところがね、来そうだなと思ったら丸、来そうでないなと思ったら×、どっちか分かんないなと思ったら三角っていうのを最初のリストのところにちゃんとつけておくっていうことね。ところがね、丸三角×の判断って難しいんですよ、うん、渡しただけじゃなかなかね、分からない、あ、間違うんですね。丸だと思っても来なかったり、×だと思って来てたりね、合わない時があるんですね。で、それはですね、だいたい相手の反応でね、自分の感覚で丸三角×を決めるからなんですよ。来そうだなと思う、来そうだなと思うのは何をもって判断します？相手のどんな反応ですか？顔色とか、なんか顔つきとか表情とかで、あ、なんかこう説明の時ニコニコしてくれてたから、あ、丸だなとか、いや、なんかブスッとしたからちょっと気になるのかな、バツだなとか、ね、で、まあ、一番大きいのは顔の表情で決めるんだけど、この辺の地域の人は全部わからんでしょ、うん、余計わからない、わからんなんでね、うん、でもそういうような、あ、方々でもで、ね、わかるような方法っていうのはやっぱり聞いてみるっていうやつね、うん、来ていただけますかって言って最後に一言聞いてみると、うん、行く、行かない、どちらかわからない、この3つ答えてくれるわけですよ。で、行くが丸で、行かないが×で、どちらかわからない三角にしとけば、これは一番信憑性ある。で、ところがですね、女性の客の場合はもうすぐこれね、はっきりとするんです。丸は正直に丸、×は正直に×って言ってくれるんですね。一番困るのはね、男の方、男はね、結構いい加減な返事しとるわけですよ。特に中年多いんですよ。あ、行く行く、あ、分かった分かった、行ったら行ってるって言われて丸にする、来ない、いい加減。急でもね、これほら、これ全部あのね、用意してんのにね、これ来るって予定だったんですよ、この人たちは。これ、これ全部中年のとこですからね。だからできるだけ女性の方、つまり社員の中でとか奥様とかね、そういうあの女性がいる前とか、女性と一緒にね、あのそういう約束事をすれば減ります、そのいい加減さ、曖昧さも、はあ、ということを工夫したりとかね、丸抜さんかね。で、最後一押し、絶対フォローしときなさいよと、ファックスでもいいから。まあ一番私が良かったなと思ったら、やっぱファックスでフォローするのが一番良かった。お待ちしておりますっていうね。それでイベントがありましたら、必ずですね、1週間以内に絶対にフォローしておかないと。やっぱここでもフォローが大切なんですね。1週間が勝負ですよ。で、というのはここで買わずに帰られたお客さんもものすごく多いんです。うん、決めなかったお客さんっていうのがね。で、ここはもうすぐ熱い気持ちになってまして、ところが1週間経ってフォローするとですね、もう冷めてますから、もうね、掘り起こしできないんですよ。いわゆる見込み客というやつね。で、この見込み客に対してですね、やっぱりもう次の日ぐらい、あるいはもう次の日ぐらい、もう会いに行くっていうことをしとかないといけない。 ところがですね、私がいた会社なんかはそんなことや全滅なんですよ。朝ね電話してね、今日お伺いしてこの間ありがとうございました、来ていただきまして、今日はちょっとお礼にですねお伺いしたいんですなんて言ってやるんだけど、お客さんも分かってますよね、売り込みに行くんだって。いやいいよいいよ、またこっちから連絡するからなんて言って、みんな全滅、アポイント取れない。でこれはいかんなと思ってですね、ちょっと工夫して使ったやつが、当日あるでしょイベントの来場記念品や、来場記念品を普通は持って帰させるでしょその日に。なんで持って帰させると思って、いやこれをね使おうと思ったんですよね。でアナウンスしてお客さんにですね、ちょっとお荷物になりますんで、明日明後日両日中にですねうちの社員がお届けに上がりますって言って挨拶やった。でお土産持って次の日行くっていうね、もう必然的に持っていけるようにしたら会いに行けるじゃないですか。でここでちゃんとですね、やって、そして、帰りはものすごく大事なんだけど、やっぱり小さな約束をして帰ることね。でそれが果たすのがこの時なんだっていうことですよ。例えば社長、実はこんなですね情報を見つけてきたんですけど、今度の金曜日持ってきていいですかって、お土産もらって喜んで、でその後にすぐ言われるから、ああいいよなんて言って、大きい約束はしてくれないけど小さい約束は割としてくれるんですね。で約束して帰ること、でお客さんのところ出かけました、それじゃあ金曜日に参りますって一歩出ました、はい、一歩出るときに何をするんでしたっけ。そうなんです、ここで書くんですよ。先ほどは大変貴重なお時間を頂戴いたしまして誠にありがとうございました、こういうふうにしてお越しいただき、なおかつ今度また お邪魔することになりました、その際その説はよろしくお願い申し上げます、今後とも末永いお付き合いよろしくお願い申し上げます、まずは御礼まで山口正人と、ほらいけるでしょ。でその日に出しといて翌日手紙が届くようにしとけばどうですか、礼状が。でフォローに行く前の日に一本電話入れると、この礼状が届いた次の日ぐらいになりますから、大体すごく感じのいい電話になって、あ、何々君、あどうもどうも、手紙届いたあんたからすごいねなった、いえいえどうも本当に気持ちなんですって言って、でところで、あ明日だったよねなんて言って、約束した明日の日待ってくれてるんだよね、あ明日だよねとか、待ってるよなんて、こういうことが言ってくれるんですよね。新規開拓で待ってるよなんて言ってくれるの、こんなやりやすいもんないもんね。あというふうにして仕組んでいくとですね、だいたい最後の、結果がだいたい3倍ですよ、3割増しじゃないですよ。売り出し合ったお客さんの見込みの今まで決まった金額の3倍決まるようになっていったんですよ。いかにですね早いうちに素早くね、手を打って、ね、しかも次のために用意しておくっていう、こういうことがいかにね営業にとって大事かなと思いましたね。思いつきとか、成り行きとか、そんなんじゃちょっと営業はもう今後はやっていけないだろうなというふうにして思います。はい、それじゃあね時間が来ましたんで、3つ、物からことへ、で新規客よりもまず既存客ね、で新規客を開拓する際はこういうふうにして、いわゆる人脈と、そしてイベントの活用、これがポイントだということで、今日のねお話は終わりたいと思います。今これなんかね録音されてましてね、変なこと言わないかチェックされてるんですけども、なんかこの録音がですね聞けるようなサービスも皆さんあるそうでございますんで、ぜひねまた復習のためにお聞きください。本当に、長い間ありがとうございました。